7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめの入手です。
それではニュースをお伝えします。
運輸省は2018年の IMF と世界銀行年次総会の実施に関する標準的な運用提準を準備しています。なぜなら2018年10月にバリ島で開催されるイベントに32の国家元首と1万9000人の代表が参加する予定のためです。準備された標準的な運用手順は、またバリのアグンさんの火山活動の変動の状態にも適応します。火山地質災害緩和センターは、海抜342メートルを持つ山の警告状態を取り消していません。ブディカリア・スマディ運輸大臣は1月10日水曜日、バリとデンパサルのブンノア港の東桟橋で、政府は代替空港を準備すると述べました。災害緩和対策に加えて、グスティ・ムラハライ国際空港がイグスティ・ムラハライ国際空港が出力できない場合には、国家航空機の配車のための代替空港も提供します。プリカリア大臣は、アグンさんの状態は2018年の IMF 世界銀行年次総会の準備中に、政府の注目を集めたことを否定しません。イグスティ・ムラハライ国際空港が火山灰のための閉鎖された場合、運輸大臣は政府が代表団のために陸上輸送を準備していることを確認しました。国衆集団はロンボク国際空港、バニューワニのブリンシーガリ空港、シドアルチョのパンダ空港などの最寄りの空港を使用します。それでは次のニュースです。インドネシアは60年以上続いている日本とのパートナーシップを深め、インドネシアに日本の投資家を招待しています。インドネシアと日本のパートナーシップの60数年の勢いは、インドネシアで実行されてきた日本の投資プロジェクトにとって最大になります。これは木曜日ジャカルタで開催された年 7-8% の成長への経済 工場を強化するための政策戦略の構築と題した討論で、インドネシア大統領のトシ大使ラハマド・ゴベルが語ったものです。ラハマド・ゴベル、トシ大使によると、彼の側はインドネシアと日本の経済パートナーシップは依然として交渉中であると考えて、両国の協力について政府にいくつかの提言を提出するということです。2012年、2016年の期間のインドネシアの漁業の輸出額の成長傾向は、中国を含むライバル国を超えました。期間中の国際貿易センター ITC のデータに基づき、インドネシアの漁業輸出は平均は 2.31% 上昇しました。同期間に中国の輸出成長率は年間 2.29% 上昇し、ベトナムは年間 1.45% 上昇しました。一方、マレーシアの漁業輸出は年間 3.52% 減少し、タイは年間 7.73% 減少しました。海洋と水産物の競争力強化のニラント・プルボゴ局長は1月11日木曜日、ジャカルタで、競合するいくつかの国と比較して、インドネシアの輸出額の成長傾向は高くなったと語りました。昨年のインドネシアの主な輸出商品は、エビ、マグロ、カニ、イカ、タコ、貝種です。水産物の輸出先は、米国、日本、ASEAN、中国、欧州連合です。それでは最後のニュースです。海洋水産省の捕獲漁業サリッピジャヤ局長は、これまで行われてきた行政の歴史活動は、全国の水域における魚の漁獲利用も阻害し続けていると語りました。サリッピジャヤ局長は1月11日木曜日、ジャカルタで、外国船の撤退により、魚在庫は2011年650万トンから990万トンに増加したと述べました。この計算は、11の漁業管理分野を含む2016年に実施された在庫評価活動に由来しました。サリピジャヤ局長によると、魚資源の増加はまた、漁民が海に行くことを楽観視するということです。以前、ジョコビドド大統領は1月10日水曜日、ジャカルタで、インドネシアの水域で不法に漁獲している外国船を溺死させる方針は法執行の努力だと主張しました。大統領は捕獲漁業分野における法違反者に対する抑止効果を提供するために行われていると説明しました。これでニュースを終わります。円高が大受けしました。その後、時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はドイツの連立政権についてお伝えします。アンジェラ・ メルケルは2017年9月に開催されたドイツでの選挙で勝利しました。しかし必ずしもアンジェラ・メルケルが容易に支配するとは限りません。クリン党と自由党との交渉後、ジャマイカと呼ばれる連立政権が形成されませんでした。ジャマイカの名前はシリウとのシンボルの色が黒で、クリンとの色が緑、自由民主との色が黄色で、ジャマイカの国旗に似ていることからなっています。この失敗はドイツの政治を深く加にしています。2018年に入るとキリスト教民主連合と CDU とキリスト教社会連合 GSU と社会民主と SPD との連立は可能になると思われます。移民問題に関する問題が明るみに出てきました。 CDU と GSU は訓練された移民を制限する法律に同意しました。しかしそれは全てが良いであるというわけではありません。 CDU と GSU は年間7万人の入国移民の数を制限したいが、 SPD は移民を受け入れています。実際にドイツは現在多くの居住者が生産性を失った時代に入っているため、熟練労働者を必要としています。双方は移民問題に同意するならば、政府を形成するために連立政権の協力を議論することにはオープンなように見えます。しかし SPD は CDU と GSU と協力するかどうかにかかわらず、内部投票を行う必要があります。何人かの SPD 加盟者が連合を形成することを拒否した場合、連合計画は終了します。アンジェラ・マルケルにとって依然として少数派の投票で政府を運営するか再選するかの2つの選択肢があります。再選で4度目の首相になれる可能性を失う場合があります。この不確実な政治情勢は今後も続くとは考えられません。オーストラリアの EU の主要国の一つとして、ドイツはヨーロッパの大なネタとして活動しています。ドイツの危機は EU 全体に影響を与える可能性があります。これでコメントを終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局、海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にトリトラが起こしことについてです。トリトラまたはトリトントタンラキャットはインドネシアの学生コード統一のメンバーである学生から呼び出される政府に対する3つの要求です。この行動に続いてインドネシアの学生コード団結、インドネシアの学生コード統一、インドネシアの労働力統一などとインドネシア国軍によって完全に支持された他の行動単位が続いました。インドネシア共産党の解散を求めるデモの波が強まったことから政府は即刻行動を取らなかった。インドネシアの国家はすでに非常経済的かつ政治的が悪いです。品物の価格は特に燃料油が非常に高くなりました。したがって1966年1月12日にインドネシア学生の一、インドネシア学生の行動と青少年の一はフロンパンチャシラにアクションの統一を開拓しました。トリトラの内容はインドネシア共産党とその団体の解散、ディコラキャビネットを改造しと食品価格を下げます。1966年2月21日にスカルノ大統領は再編キャビネットを発表しました。キャビネットにはインドネシア共産党共産主義者がいました。この事実により学生はデモンストレーションを増やすことができました。1966年2月24日に学生は新しい閣僚の就任をボイコットしました。チャクラビラワ連帯で発生した事件ではアリフラマンハキムの生徒でスカルノ大統領の守備隊が死亡しました。1966年2月25日にインドネシアの学生行動組合が解散しました。しかしそれは学生トリトラを続けるの動きを減少させませんでした。次にヨーロッパ評議会は人々を苦労する試みを禁じていたことについてです。1998年1月12日にベルギーのブリュッセルで開催された欧州評議会の19のメンバーは人間に対するクローン作成のための医学的努力を禁じる追加的な人及び生物医学的プロトコルに証明しました。この禁止はまた欧州理事会の決定に違反している欧州の誰に対しても無尽な罰を与えることを確認しています。この決定は1997年2月23日にスコットランドのチームが発表した最初のクローン羊の通りの誕生後に出されました。欧州理事会は欧州連合または EU 内で最高の政治組織であり加盟国の首脳や EU 加盟国の政府と欧州委員会の委員長です。最後に大地震はハイチで20万人を殺したことについてです。2010年のハイチ地震はプロトプランスから16キロメートルの震を持つリヒタースケールで7の威力で発生しました。この地震は現地時間午後4時53分に発生しました。プロトプランス大統領の大部分はハイチ大統領宮殿、ハイチ議会ビル、プロトプランス大聖堂、病院など壊れていました。国連は ハイチの国連安定化ミッションの本部も被害を受けたと報告しました。この地震は200年以上にわたってハイチを襲った最も強力な地震であった。この地震は大統領官邸と丘の家を倒し、約900万人の人々が国際的な支援を呼びかけました。ハイチを揺るがした地震はこれまでに国連が犯した最悪の災害でした。インフラの被害は2004年にアーチェを荒廃させた津波を超えると推定されていました。ハイチの大地震による死亡者は5万から10万人までと推定されています。リスナーの皆さん、今日の歴史はこれで終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日のタイトルはインドネシア・パレスチナの製品にゼロ関税を適用します。インドネシア政府はインドネシアに入るパレスチナ・ウブシナの一部に対して関税ゼロを実施しています。レトノ・マルスディ外相は今年から始まった関税政策がインドネシアからパレスチナへの経済支援の一形態であるインドネシア市場に参入する多数のパレスチナ製品に適用されたと述べました。ゼロ関税を適用する2つの製品は日付とオリーブオイルです。これまでのところ両製品の輸入関税の額は 5% です。レトノ・マルスディによるとパレスチナに対するインドネシアの支援は政治的支援だけでなく経済的技術的協力の支援でもあります。同市は今年インドネシア政府は淡水化や水の過剰な塩分やパレスチナ人との健康が取り除くための協力を強化すると述べました。インドネシアとパレスチナは昨年末、貿易協力に関する覚書を締結しました。そのポイントは、2018年に有効なインドネシア向けのパーム製品とオリーブオイルの輸入関税を無料にすることです。MOU の署名は、インドネシア共和国貿易大臣エンガルティアストルキタとアベル・オデ・パレスチナ国家経済大臣が署名しました。これはアルゼンチンのブエノスアイレスで開催された第11回世界大臣閣僚会議の席上で行われました。インドネシア外交はパレスチナに人類と司法のために戦い続けています。パレスチナはインドネシアの外交政策の中心です。レトノ・マルスディもパレスチナ人を全面的に支持するよう世界各国に呼びかけています。ジョコ・ウィドド大統領が執行したように経済の強化などパレスチナを助ける多くの方法があります。インドネシア・パレスチナの貿易収支はインドネシアのアンマン大使館からのデータに基づいて2016年に250万ドルアメリカに達しました。同年のインドネシアのパレスチナへの輸出額は233万ドルに達しました。パレスチナからの輸入額は284千ドルアメリカでした。リスナーの皆さん、インドネシア区はこれで終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia。 情報接種局尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はチュブジャワス・スマラン市のカンプンプランをご紹介します。この放送は短波放送だけでなく voinews.id でも聞くことができます。リスナーの皆さん、中部ジャワ州の首都スマラン市への旅行場合は、現在でも世界でもソーシャルメディアにヒットしている観光地を訪れてください。この名前はカンプンプランギです。カンプンプランギはスマラン市の南スマラン区にあるランドサリ村に位置します。この村の家屋はカラフルで塗装されています。この村は確かにインドネシアの最初のカラフルな塗装された村ではありません。マラン、バリパパン、ルプクリンガオなどの奥のブンヤも同様のスダイ村の概念を持っています。しかし奥のソーシャルメディアや外国メディアにアップロードされている写真はこの村について話すことに忙しいです。例えば The Independent Mirror およびバッジフィードやゴレルパンダのようなソーシャルメディアのコンテンツサイトなどです。リスナーの皆さん、当初この村はカンプンボノサリという名前でした。カンプンボノサリは野生植物と赤い壁を荒らした未整備のスラムでした。カリスマランの端にあり約325この家があります。しかしその後村は変わり、名前もカンプンプランギに変更されました。この村の変化はスマラン市政府によって開始されたカリサリ花市場を改善計から始まりました。花市場はこの村の正面にあります。花市場の修理を完了した後、花市場の美しさはスラム地域である後ろの村が支えられていなかったので、スマラン市政府はこの村の解消に着手しました。村の改善に伴い 人民経済も同様に増加すると予想されています。リスナーの皆さん、カンポンプランへの旅行してカメラを準備してください。ここには多くの興味深い写真スポットとインスタグラムがあります。写真を撮るときには地元住民が借りている草木酒、椅子、花の形で服飾を中買うこともできます。この観光地で写真を撮っている間に散歩をして、また愛の南京所という名前の写真スポットを訪問することができます。またカラフルなサンドイッチやカラフルなアイスマンボなどの典型的な料理などを楽しむことを忘れないでください。リスナーの皆さん、しばらく前スマラン市政府はテーマ別の村を訪れる観光客の高校地良さと興味を高めるために、カンプンプランギの見どころと料理施設を完成させました。見どころと料理施設はカリサリ花市場の緑側に建てられています。見どころは建物の2階にあり、テーブル、椅子、バスコー、フォトのための非常に適した場所を整えています。見どころはタマンカスマランという名前が付けられているためユニークになっています。カスマランは公園の真上にあるカリスマランの略です。府中の公園だけではなく、タマンカスマランはカンプンプランギの背景を持つ興味深い景観が備わっています。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクです。今日のテーマはトバティ語です。リスナーの皆さん、トバティ語はジャヤプラ語の元の言語です。特に南ジャヤプラ地区、アベプラ地区 モアラタミ地区です。南ジャヤポラ地区のスピーカーという意味、トバティ語を話す人はハマディ・エントロプ・トバティ。アベプラ地区のスピーカーはタナヒタン・コタラジャ・アペバンタイとエングロスにいます。モアラタミ地区ではトバティ語のスピーカーはホーテカムとコヤに広がっています。ジャヤプラのすべての地区のうち、トバティ語は話す人はトバティとエングロスの村にいます。トバティ村とエングロス村のトバティ語はオカレ、スナカレ同じです。トバティ語の違いは父と母の言葉にのみ存在します。トバティ村の父と母の言葉はアイとアニです。エングロス村に父と母の言葉はアチェとアメです。したがってトバティとエングロスの村人は互いに理解することに問題はありません。リスナーの皆さん、パプアで地域言語としてのトバティ語は特定の機能を持っています。最初の機能は家族環境やコミュニティグループ、特にトバティとエングロスコミュニティのコミュニケーションするとしての可能です。2番目の可能は毎日の社会言語としての可能です。トバティ語の第3の可能は文化の言語です。つまりトバティ語は結婚式、伝統的な踊り、組織などの文化的なイベントで使用されました。第4のカノはトバティとエングロ社会のアイデンティティシンボルです。第5のカノはオンドワフィまたは部族と教会などの後期イベント紹介言語です。リスナーの皆さん、ここにトバティ語の言葉の例があります。スラゴシ、スラゴシ、日本語で男。モニ、モニ、日本語で女。アイ、アイ、日本語で父。アニ、アニ、日本語で母。セセク、セセク、日本語で弟。グロク、グロク、日本語で妹。アガ、アガ、日本語で兄。リスナーの皆さん、ここにトバティ語の文章の例があります。ヌアイノレチョタッ、ヌアイノレチョタッ、日本語で私は木を切ります。Tricha wahre retar, tricha wahre retar. 日本語で彼らは船を作ります。リスナーの皆さん、バハサクを終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はランプンスの曲をご紹介します。この放送は短波放送9525キロヘルツだけでなく、フォイニュース .id、ジェプニッシュでも聞くことができます。まず、ザングアグンを聞いてみましょう。オーカ・パトリシアが歌います。
Oh,
リスナーの皆さん、サイフル・アンワルによって作成された曲は、ランプの人々の典型的な歌です。この歌の歌詞は、昔から存在していたランプの習慣と文化の豊かさを語っています。そして歌詞を通じて、この曲はランプの若い世代にランプの文化を保存するよう促します。チャンガッアグンの曲は、伝統的な結婚式や伝統的な称号を得るために、チャカ・パパンルニャ・ブガビのイベントで歌われます。チャンガッアグンは、ランプン文化で伝統的な舞踊の一つです。このダンスは、通常、ランプンの伝統的なイベントの間に、ランプンの若い女性と若い男性たちによって行われます。それでは、次の曲です。ムスリ・ハルニが歌います。リパン・リパンダン。どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、この曲は喜びと歌詞は古い歌詞を使った言われています。歌詞は愛についてです。通常この曲は儀式や結婚式の時に歌われます。最後の曲です。アンディ・アハマドが歌います。タノフラドです。この曲は過去にランプンの繁栄とランプンの文化の豊かさを伝えます。また曲はランプンの主力製品としてブラックペッパーの物語で、これまでランプン酢のシンボルやアイコンの一つになります。リスナーの皆さん、どうぞお聞きください。
Japalas munggah di bengkunan gunung rimba tiupu matang pulau-pulau di laut Jawa Wardi Nusantara Kami tuku Salun jajabi Kamu lampungku Kamu lada Merga Agama jadi warisan.
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つなげること、意見のあること。